説教今こそ立ち上がれ。武蔵豊岡教会栗原牧師です。
こっちをこのように越谷教会に武蔵豊岡教会でということでお招きをいただいたことを本当に大変に光栄に感じています。私たちの教会を覚えていただき、そして今私たちが抱えている大きな街道建築という課題に皆さんがそのことを覚えて、そして祈っていただき、また支えていただけるということを本当に心から感謝を申し上げます。今日武蔵豊岡教会デーということですので、武蔵豊岡教会においでに、なっておられない方もおられるかと思います。武蔵豊岡教会は、埼玉地区の中で、1区、2区、3区と分かれているんですけれども、その2区の中で、西武線、西武池袋線、入間市駅から歩いて、行きはよいよい帰りは怖いというちょっと丘に駅があるので、教会に行くとき足取り軽いんですね。それが7分ぐらい、5分か7分ぐらいで歩く。帰りはちょっと少々苦労しますが、信仰に燃えながら帰って行かれる方がたくさんおられます。その武蔵豊岡教会はその国道16号に面しておりまして、もともとその国道16号は戦後できた道路なんですね。でそれまでは教会の玄関に向いている方が旧道の通りだったんですが、戦後マッカーサー道路というふうに呼ばれる道路が入間基地とそして横田基地を結ぶ道路として整備をされまして、その時に武蔵豊岡教会の敷地の真ん中を国道16号が通るというとんでもない道路の建設があったんですね。でそれから始まりまして、最初は2車線だったんですけども、4車線化しましょう、そういう事柄の中で、今回その立ち退きっていうんですか、明け渡さなければならなくなった。当初土地は1000坪ぐらいあったんですが、今回の建築によって約半分ぐらいまでになってしまうと、そういう武蔵豊岡教会なんですけれども、その創立50周年に、教会誌を発行していまして、日本メソジスト豊岡教会略誌っていう、教会誌を出しています。小さな冊子でこんな薄くて文庫本サイズなんですけれども、それ以降まだ教会誌新しいの出てないので、今一生懸命作成しているんですが、まだそこまで至らないんですけども、そういう教会の歴史を遡っていく上で、その50年の時に発行された日本メソジスト豊岡教会の略誌のその最初にこういうふうに書いてあります。明治22年7月2日ドレーパル石川和助領主は前日に引き続き、扇町や朝鮮寺境内にありたる寄席霞座において、演説会を催す。演説会に先立ちて旧道中なりし石川金右衛門はその信仰を告白して、ドレーパル氏より両線せり、この地に結べる福音の発歩なり、演説会も折柄の大雨を犯して集う者多数正解を極む。なおこの地において初歩の捧げたる日をもって、この日を豊岡教会創立日と定むと、そういうふうに50年史に書いてあって、私も今から9年前に今の教会に、移動してまいりまして、初めにこの50年史と読ませていただいた。つまりそれによると125年前、1889年明治22年、7月2日、当時の石川育太郎和助の父でその金右衛門という人が、62歳の時だったそうです。ミー教会、いわゆるアメリカメソジスト教会、後にアメリカ監督教会、その宣教師のギデオン・ドレーパーという人が洗礼、入間に来て、そして洗礼の初歩として、洗礼を施した日、 でその日を武蔵豊岡教会と創立記念日としたと、まあ、そういうふうに数えているそうなんですね。まあ、この創立記念日っていうのはどっから始めるかっていうことで、これは基準がないようなので、もしあったら先生に、あと西場先生に教えていただきたいんですけど、その教会教会によって、そのうちの教会みたいに最初に洗礼者を出した日から数えている教会もあれば、その地に、礼拝堂を建てた日から数える、で、まあ、そのいろいろな数え方があるので、単純にどちらが先かとかどちらが新しいかとかってそういうふうには言えないんですが、埼玉地区のホームページでは豊川さんが熱心にされている、私とっても助かるんですけども、埼玉地区の働きとかまた歴史とかそういうところからよくわかるんですが、その埼玉地区のホームページの教会、地区の教会の歴史ですかね、その一覧を見させていただいて、その埼玉地区で一番古い教会が和道教会、次に熊谷教会、次に本庄教会、そして岩槻の次5番目に武蔵豊岡教会の名前がありまして、6番目がこの越谷教会の創立記念11月3日というふうに、昨日見て、あ、11月3日なんだ、うちは7月2日で、わずか4ヶ月ぐらい早いだけなんですね。そういう意味で同じ創立記念日の年が同じ年であるということも、とても親近感を覚えさせていただきました。それゆえに、すごく125年の歴史がこの教会にあるということを本当に嬉しく思いました。そのような意味で、その教会の歴史という事柄の中でいろんな出来事が起こってくる。で先ほどお呼びしまして武蔵豊岡教会の50年史の中で、石川金右衛門さんがその日に突然洗礼を受けたということではないですね。そこに至る前史、またはプロローグというのが必ずあります。そのきっかけというのは本当に最初は小さいきっかけであるかもしれませんし、本当に些細なことであるかもしれません。でもその小さなきっかけとか些細なことであったとしても、そこに神様の恵みと祝福とそして導き、そして神様の愛の中に一つ一つこう導かれていく、整えられていく、そういうその教会の歴史なんかを振り返っていくとよく理解することができるんですね。だから石川金右衛門さんが突然洗礼を受けたということではなくて、その息子さん、3番目の息子さん、和助さんという人がいるんですけども、その和助さんは勉強熱心な方であったようで、金右衛門さんは無学というふうに言われてましたけども、その無学のお父さんの3番目の息子さんの和助さんでありましたけれども、その和助さんはとても勉強が好きな人で、その当時外国の文化が入ってきていたので、ぜひ東京行って勉強したいという志を持ったそうなんですね。で東京に出かけて行って、そこで出会った宣教師たちと英語の勉強をしたりして、ですると彼はとてもよく勉強したようで、その後東京の福音会英語予学校の英語の教師として働くようになったということなんだそうです。この福音会英語予学校って今の銀座教会のことのようですが、その英語の教師をした際に、宣教師との勉強ですから、必然的に聖書の勉強になるんですね。聖書の福音に触れまして、彼は1886年金右衛門に先立って、明治19年1月30日、和助さんが24歳の時だそうです、に東京築地にあった明石町の三井教会で、宣教師ハリスから洗礼を受けた、そういう前史プロロールがあるんですね。つまり、武蔵豊岡教会の最初の伝道の初歩というのは、その突然始まるということでなくて、必ずその福音宣教の系譜の中で行われてきた、 極めてそこで突然ということではなくて、神様のご計画の中で一つ一つ整えられて、そこで神様の御心が実現していくということを思わせられるんですね。この教会も当然そういうプロローグ前史があって、今があるというふうに言えるだろうと思います。武蔵豊岡教会の場合は米国監督教会のその意味ではミッションボード、その中に日本伝道日本宣教の幻が示されていたわけであります。でその働きの中で、英会話教室そこから和助さんが勉強し導かれていく、まさに聖霊の力に満たされた主の御言葉によって石川和助という先駆者を救いに導き、彼の父親金右衛門がいるまで洗礼を受ける、そういう信仰の実りがもたらされたわけである。その信仰の実りが連綿と続くことによって建てられるのがイエス・キリストの体である教会というところである。今日の礼拝で神の言葉として読んでいただきました御言葉、歴代史上22章11節から19節です。なぜここを選んだのかというと少し理由がありまして、武蔵豊岡教会でということで街道建築を覚えてくださるということでしたので、この今日読んでいただいた御言葉の一番最後の19節、今こそ心と魂を傾けてあなたたちの神主を求め神なる主の聖女の建築に立ち上がれと、この御言葉を一昨年度から年間の御言葉として豊岡教会が掲げている御言葉なんですね。街道建築を始めるにあたり武蔵豊岡教会も125年という長い歴史を持ちながら、大きな街道建築をしたのはたった1回だけ、それは90年前のウィリアム・メレル・ボーリスが設計した非常に古い礼拝堂、伝統的な礼拝堂、それ以降付属塔というか集会室を建てたりはしていますけれども、本当に本格的な街道建築をするのは実に90年ぶりということで、役員さんはおろか信徒の人たちどうしていいかわからない、何から手をつけていいかわからない、そういう状況の中で、もういろんな思いがありますし、教会の歴史が長くなればなるほど思い出というのがたくさん詰まりますので、その思い出の中で、街道建築を夢見る人や、もう新しい礼拝堂にしたいという次世代に向けた思いの人もいるわけで、いろんな思いの人たちがいる。そしてそれをどういうふうに進めていくか、何から手をつけていいかわからないといった時に、聖書の御言葉に立ち返ろう、そういう思いの中で役員会を開かれた時に、ある役員さんがこの歴代史上の22章のところ、この御言葉を年間の御言葉として掲げて街道建築しましょうという提案をしてくださったんですね。そういう意味で、今日この御言葉を読ませていただきました。どうしていいかわからないというところに大しかれ恐れるな、そして立ち上がれと、そういうふうに御言葉が与えられたということ、そのことの恵みを皆さんと一緒に今日は共有させていただきたいと願うわけであり、神殿建築を願いながらも年老いていったダビデという人物がいまして、そのダビデが神殿、神様の家なる神殿を形作ろうという、先ほどのお話じゃないけど突然思いついたのではなくて、やはり祈りの中で神様と向き合う中で信仰の生活をする中で礼拝を捧げる中で、ダビデは神の家なる神殿を作るということを神様の御心として受け止めたと思うんですね。そしてそれを神殿を形作る上で、並々ならぬ努力をしながら準備を始めていくわけである。 私ももう25年ぐらい前になりますでしょうか、イスラエルの旅行をさせていただく機会が与えられて、エルサレム神殿に行ってみました。いや本当に見事な神殿、で、これ本当にこれを当時、建てるのは大変なことというよりは並々ならぬ努力と、そして、経費と人手と時間をかけたであろうというふうに思わせられました。ダビデもおそらくそういうふうに準備を進めたんだと思うんですね。しかし準備を進めていく上でだんだん自分の年を置いていく、そしてその神殿を建てるという段階になった時に自分のその体の衰えを感じて、その息子ソロモンに神殿建築を託していく、それが今日の箇所なんですね。神殿建築とからすれば私たちの教会はビータル建築でありますけれども、そのビータル建築であったとしても本当に心は揺れる、悩むし、どう判断したらいいかわからない、どっちに向かって進んでいけばいいかわからない、そういう状況の中で、その長いスパンでこう進められてきているんですけれども、でもダビデはソロモンにその建築を託していくということは、これ普通ではなかなかできないだろうと。なぜできたのかなっていうことを思うと、自分の息子だからということではなくて、やはりその神様の家を建てるその信仰があったからですね。信仰がなければおそらくそのダビデがソロモンに託すってことはなかっただろうと私は考える。つまりその神殿で、その何か物事を行っていくという事柄の中に、まずやはり信仰が問われるということが言えるわけであります。物事の実現には必ず前史プロローグがあるということを先ほど申しましたけれども、ダビデ王は時間をかけて綿密に神殿建築の計画をし、しかし自分の老齢を弱さを覚えて、その息子ソロモンに信仰を持って託していく、このことがとても大事な事柄だろうというふうに思います。それが11節以下の御言葉である。私の子よ、今こそ主が共にいてくださり、あなたについて告げられた通り、あなたの神主の神殿の建築を成し遂げることができるよう、賢明に判断し識別する力を主があなたに与え、イスラエルの統治を託してくださり、あなたの神主の律法を守らせてくださるよう、あなたは主がイスラエルのためにモーセにお授けになった掟と法を行うよう心がけるなら、その時成し遂げることができる。勇気を持て、大しくあれ、恐れてはならない、おじけてはならない。そのように主が共にいてくださるのだから、勇気を持って大しくあって、恐れてはならない、おじけてはならないと神殿建築の推進を力強く進めたわけである。つまり何事も主が共におられるということを認識することがとても大切なんですね。この認識が抜けてしまうと、全ては人の力になってしまう。しかし聖書の信仰というのは、いろいろな課題があり、いろんな実現しなければならないことがあるけれども、でもその中に2人3人が私の名を呼んで祈れば、そこに私もいるのであるとイエス様がおっしゃった通り、全ての事柄の中に神様が共にいて働かれるということを、やはり私たちはしっかり受け止めなきゃいけないということなんですね。そうしないと自分の力で生きる、自分の力で立てる、自分の力でやる、人間の力が中心になってしまうということである。そうなってくると、もしうまくいけばおごりにつながりますし、もし失敗すれば挫折なんですね。でもその中に主が共におられるということを受け止めるならば、 うまくいった時は主が共におられるということの中で祝福されたという理解になるし、もしそれが挫折したとしても主の御心がここではなかったんだという理解でもう一度始める勇気と力が出てくるわけである。ですからこの主は共におられる、主は共におられる、なんか聞いたことがあるな、クリスマスでよく読まれるマタイの御言葉、主は我々と共におられる、その名はインマヌエルと呼ばれる、そういうその御言葉を私たちはもう一度思い起こすことができるわけである。武蔵豊川教会、今教会建築を始めて、明日建物を引き渡し、ようやくここまで来たっていう思いがあります。しかし昨年この事柄が始まったっていうことではなくて、やっぱりこれもちゃんと前史があってプロローグがあるんですが、もう20年前にその入間市北口再開発事業という事業が発表されまして、国道の用地を空けるという事柄も入間市の北口再開発事業の計画の中で行うという、そういう計画なんですね。だから交渉相手は国ではなくて入間市ということがあって、だいぶ保証費という面では厳しい状況なんですが、これはもう20年前からありました。まだバブル全盛の頃でしたから、当初は全部教会の土地を買い上げて、そしてそこに道路を通すという計画でありました。だから最初移転先なんかも探したようですし、候補地も実際に上がったようで、しかしそのうちにバブルが崩壊して、お金予算が足りなくなったということもあって、要するに敷地の一部を切り取るという形になったんですね。まあ、そういう形でもう紆余曲折ありましたし、またいろいろ教会の思いも揺れましたし、その中にあってやっぱりいろんな議論をするしますので、その議論に敗れている行く人も中にはいたわけである。で、今の具体的な建築明日引き渡しというこの計画も実はもう3年前から始める。それまでに1時2時3時もこの国道をやるんで影響が避けられないという状況でしたので、もう1時2時3時ということで、もう20年前からその準備をしてたんですけれども、具体的に設計図ができて見積もりを取ろうかという段階になるまではこの3年です。で、最悪のタイミングというふうに言われてしまいました。険しく厳しく茨の道でした。なぜかというと、今年の4月から消費税率 8% の税率増税、また東日本大震災の被災で建築の需要がある。あるということと、オリンピック、東京オリンピックの開催決まりましたので、その何ですかね、オリンピック需要の建築の需要によって、人件費と建築資材がすごく大幅に上がった、当初の見積もり通りいかなくなっちゃうっていう、そういう事態も起こってくるわけで、ですから最悪のタイミングだというふうに言われて、でも今年の3月末までに国道用地を開けなければならない、そういう状況の中で、本当に一時期、立つんだろうか、この計画実現するんだろうか、という懸念さえ、出てきたわけである。しかし教会はそういう厳しい状況、苦しい状況、険しい茨の道の中にあって、やはり帰っていくべきところがあるんですね。それが信仰の原点、すなわち聖書の御言葉に耳を傾ける。そして建築は私たちの思いの中で実現するものではなく、神様のご計画の中でその御心を実現させていただくために、私たちはそのしもべ、器として用いられて、それが初めて実現するんだということを確信しながら祈りを持って進めて、先ほどの御言葉を、今日の御言葉を何度も読み直して進めてきたわけである。何よりもインマヌエルの主が共におられるというところですごく慰めが与えられるし、そして力が与えられて、やるんだと さあ立ち上がれって今日の見事がありますけども、もう一度そこから始めることができる、そのことをいつも立ち返って認識をさせていただく機会となりました。この認識がないと本当に単なる自己満足の建物になってしまいますし、人間のおごりにつながっていくわけである。それゆえ16節の最後のところで、立ち上がって実行せよ、主が共にいてくださるようにと、そのように勧められている御言葉、そして最後の19節で、今こそ心と魂を傾けてあなたの神主を求め、神なる主の聖女の建築に立ち上がれと、力強く神殿の建築を今日の御言葉でダビデはソロモンに対して託して進めたわけで、本当にこのことを思うと、私たちのそのさまざまな教会建築ということもそうですけれども、さまざまな課題、私たちの人生の課題や目標、教会の課題や目標というものも、おそらくいろんな思いの中で、心が揺れたり、後ろ向きになっちゃったり、時には前向きになることもあるけれども、本当にこういろんなことからある中で、いろんな出来事の中で、心を砕けたり、してしまう、挫折してしまうということもあるだろうと思います。しかしその中で、神は共におられる、そのインマヌエルの主の神、もう一度立ち返る、でこの神こそ私たちの命を司られ、私たちの世界を創造され、そして全てをご支配なさっておられる不思議な力の源、その神に立ち返るということがとても大事なんだということを知らされたわけである。この最後の19節のところで、今こそ心と魂を傾けてというふうに、この傾けてという言葉の意味は、辞書などを引きますと、力や注意などを一途にその方へ向けたり、心や魂をある物事に集中させるという意味である。だから課題とかその建築とか、いろんな事柄があると、やっぱりどうしてもそのことだけに目がいく、考えがいく、思いが向いてしまうというのが私たちなんですけれども、でも今日の御言葉をよく読むと、そのやるべきことや関心ごとに心と魂を向けてしまうのではなく、まずあなたたちの神主を求めるということに心と魂を傾けなさいって今日の御言葉は語る。これはとても大事なことならなんだということを知らされたのである。心と魂をまず私たちは神へ向ける、その思いを神へ寄せる、そのところから始めないと私たちの思い、そのいろんな言動というのはだんだんこうおかしくなって、おかしくなってももう一度ここに立ち返ってくるということが大事なので、そして神様に心と魂を傾けたその次に与えられた使命や課題、私たちにはそれぞれ与えられた賜物もありますし、与えられた能力があります。それらをもって神様にお仕えするという事柄の中に、その使命や課題が実現していく、そのことを教えているわけであります。私もこの本当に今自分の位置、そしてこれまでの自分の歩み、そして若かった頃自分の人生を思い描く中で、こんな自分を今想像もできなかったわけ。もともとはエンジニアの父に育ちましたので、生まれて育ちましたので、やっぱり小さな頃からその機械とか構造とか、そういう事柄が大好き でしたし、そういう事柄で将来生計立てて、父と同じようにっていう、そんな思いで生きております。当然、これとか足で踏んで進んでいくのが大好きだったんですね。父がそういう会社に勤めておりましたので、自分もそのようにしたいと願い、その中で朝の礼拝でもちょっとお話ししたんですが、高校3年生の時に、自分では考えもしなかった出来事が起こる。でそれが交通事故オートバイで交通事故を起こし、命の危険さらされた17歳の少年が明日の命をどうだって誰も考えないと思うんですね。もう自分の将来まで考えています。明日自分の命があるかっていうことなんか、これっぽっちも考えないときに、その事故という出来事を通して生かされてるんだっていうことに初めて気がついた。それまでは自分で生きるんだって思ってたんです、自分の人生は。一生懸命勉強して、また父のようなエンジニアになって、やりたい、そんな願いを持ってたんですが、でもだから自分で生きたい、自分で生きるんだっていう、そういう思いだけがこう空回りすることがあると、いろいろなやっぱり挫折にもつながるんですけども、その中で、私たちは今生かされてるんだ、そのことを本当に思わされた。から生かされてるっていう言葉の中には本当に大きな、これは奇跡だと思います。で、なんか私たちそのことを意識しないと今生きてるっていうことに全然喜べないんですよね、当たり前のように。しかし今生かされてるっていう事柄に立ち返ることができるならば、本当に今与えられてる恵みっていうのがたくさんあると、でこれを思いっていうんでしょうかね、このところに立っていくと本当に恵みを数える人生を歩むことができる。しかし自分の力で生きるぞと思うと、行くぞって時はいいんですけど、なんかバシーンとやられちゃった時に、ホロホロってなっちゃった時に、ああダメだっていう風になっちゃって立ち上がれなくなっちゃうんですが、でも今生かされてるっていう事柄の中に、本当に大きな喜びと感謝、そこから始めることができるということであります。私たちにはいろいろな関心事があるかもしれません。さまざまな課題があるかもしれません。しかしまず最初にこの世を創造し形作られ、生きる者の命を奪い、そして新しい命を与えられるお方、すなわち主イエスキリストの十字架による死によって、心の暗闇や私たちの無自覚の罪さえも滅ぼして、くださる、そういう償いをイエス様によって、そして遠く神様から心離れてしまったもの、その十字架の死によって私たちをもう一度神様のものとして取り戻される、贖いの技、私たちが今預かっているということを思えると、本当に今神様の愛が私たちの中に注がれてるんだなということを私いつも思うんですね。そして、私たち命を持つゆえに、先ほどの話じゃないですけど、本当に17歳の少年が自分の死を考えるってみじんも思わないけれども、しかし、だんだん年を重ねていくと、その死の限界というものを自覚するように、しかしその死の限界さえも神様は主イエスキリストの十字架とその後の3日目の朝、主の復活の出来事により永遠の命へと招かれる福音に私たちが預かっている、死を超えた希望が聖書の福音にはあるということを知った時に本当に大きな驚きでありました。そして、もう一度聖書読んでみようって、私は思ったんですね。3年かかりました、当時、高校生でした。その中で、ちょっと、思いがまだそこまで足りなかったんですけども、就職をした後で、何年か働いた後で聖書を読み返していく中で、もう一度神様に立ち返りたいっていう思い、神様が用いてくださるならどうぞ用いてくださいっていう、そういう思いの中で献身を をさせていただきました。だから本当に今このように皆さんの前に立って聖書の御言葉を伝えるということは喜びなんですけども、過去の自分を見るとありえないというそういう思い、なぜかというと人の前に立つと顔がカッと赤くなって頭からこう湯気が昇る、人の前で話すことなんてなかなかできない、そういうシャイだ、みんなすぐに思うと笑ってるかもしれませんが本当にそうだった。しかしでも神様は用いてくださるんですね。語る言葉を知らない、預言者なんかみんなそうですけど、若くて語る言葉知らない、どうやって語ったらいいんだという祈りの中で神様は本当に整えてくださって、聖書の御言葉を与えてくださって、福音を伝えろってちゃんと祈りのうちに、また聖書の御言葉のうちに差し示してくださる。それがすぐにできるかとなかなかできない、少しずつ整えられていく。本当に今思うとこんなに人前で喋れるっていうことの恵みを神様くださったるんだ、くださったんだなっていうことを思わせられました。つまり私たちはその救いの希望が十字架とそして復活の出来事の中に約束されている、その中に生かされているということの中に、初めて私たちは喜びと恵みと、与えられている恵みの大きさからもう一度悔い改めがなされ、そして死の永遠の死を超えた永遠の命に生かされるという希望に生かされる、もうこれ聖書の福音しかない、本当に私はそう確信をしているわけである。私たちはこのイエス・キリストの福音、その福音をくださる神様へもう一度心や魂を受けて、今こそ立ち上がれと今日の御言葉にあるように、与えられた使命や果たすべき役割と責任をキリストの福音のうちに喜びと感謝と希望を持って共に果たしてまいりたいのであります。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは今日このようにあなたの前に集い、あなたの御言葉に耳を傾けることができ、心から感謝いたします。今日いただいた御言葉の糧の中で、今こそ心と魂を向けてあなたたちの神主を求め、そして主の御名のために立ち上がれと、そのように私たちに御言葉を与えてくださったことありがとうございます。どうぞ様々な思いの中にある私たちでありますけれども、主が望んでくださり、見てをもって全てを整えてください。御言葉と聖霊が私たちの心の内で豊かな信仰の糧となり、そしてその成長がなされますように、いよいよ豊かに祝福してください。それぞれの中にあって、それぞれの賜物をもって主にお仕えすることができるように、新しい思いを持って今日から始まる新しい習慣を力強く歩んでいくことができますようお願いをいたします。今日このような場を設けてくださった越谷教会の働きの上に、また石橋先生ご夫妻の上に、田中先生の上に、どうぞあなたが帰り見てくださり、その働きをいよいよ豊かに祝福してくださいますように、幼稚園の技も神様の御心として豊かに祝福されますようにお願いをいたします。ここに集いましたお一人お一人を神様どうぞ祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。